発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、発電マンの岩堀義弘さん、今年度もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽光発電については、はい、もう本当に、誰でもが考えたり実際に行動したりという時代に入りました、
はいはいはい、
私たちちょっとしたキーホルダーにもあのパネルの素材がついていてびっくりしたりするんですよ ね、
そうですね、はい、いろんなところで使われてますね。
そうですね、はい、で防災用 の、はい、あのラジオですとか懐中電灯ですとか、はい、ああいうものにも一緒にセットになったりしてますし、
そうですね、もう今当たり前になりつつありますね。
あとは家庭用に備える、はい、あのソーラーパネルのちょっと畳1畳くらいのもので、
はい、
折りたたみができるようなものが防災用に販売されたりしてて気になってるんですけど、
はいはい、
あんな折りたためるものってどうなってるんですか？
ああ、まあそれはあのそういう小さいパネルを、まあ、いくつか組み合わせてこうパタパタンと折りたためるようになってるという、もともとあのなんて1メートル四方ぐらいのパネルもあるじゃないですか。あ
れも屋根に乗ってるそういうものしかイメージしないから、
ああいう屋根に乗ってるパネルももともとはセルっていうその10センチ四方ぐらいの太陽電池をこう直列にこうつなげてるだけなんですね、
うん、
なのでそれをの枚数をまあ畳1畳分つなげるか、あるいはこう小さい新聞サイズにつなげるかの違いだけなんですよね。
はい、あのキャンプなどにも持って行って普段から使えるよというようなことが書いてあったりしますよね。
はいはいはい、そうですね。だからそういうふうにして、例えばもうあれ確かそれ折りたたんでこうバッグみたいになって持ってくるやつですよね。でそれ持ってってあの太陽に乗ってってるところにポンと開ければそのまま電気が取り出せる。
エネルギーの魔法の絨毯みたいですよね。
まあ一家に一台あればいいかなみたいなところはありますね。まあそこそこのお値段は確かしたとは思うんですけど、でもやっぱり一つそういうのがもしねあれば、確かにいざっていう時にちょっとした電気があるだけでやっぱだいぶね携帯が充電できたりとか、いろんなことに使えますんでね、
うん、
便利だと思いますね。
でもう一つはそれとセットに蓄電池っていうのが出てきましたね。
はいはい、そうですね、蓄電もこれからどんどんどんどんまた伸びていく分野だと思いますね。まあ、まだまだちょっと高いかなっていうのはあるんですけれど、ここ今まで僕らが思ってたよりも僕らもまだ10年かかるかなと思ってたんですけど、もうとんでもないですね。もう
加速しましたね。
加速しましたね、はい、
ですからずっとあの発電マンの岩堀さんが言っていた、
はい、
あの電気自動車と太陽光発電のセットという考え方、
はいはい、
電気自動車は蓄電池なんだよという考え方を、はいはい、もう普通のバラエティなどの番組でも出てきてやるようになりましたね。
そうですね、現実味を帯びてきましたね、うん、本当にね。
あれはどういうことなんですか？
まあ、自動車っていうのは今までは移動手段ということだったんですけれど、当然そこに移動するための大きなバッテリーを積むわけですから、それをまあ家庭の蓄電として使ってしまうと。でその蓄電するにあたって、例えばね電力会社からこう引っ張ってきた電気で蓄電することももちろんできるんですけれど、どうせなら太陽光のね太陽電池を使って自分のところで蓄電できちゃうわけですから、それを使った方が、まあ、電気代もかからないしクリーンだしいいねっていうことで、それをセットで組み合わせて、だから家に太陽光をつけながら、その昼間その電気を、まあ、車に貯めてしまうという。そうするともう車そのものはもう移動の手段というよりも、もうむしろエネルギーの塊という形にはなるんですよね、
うん。で普段走らせることもできるし、はい、いざとなったらそこを車につないで家庭用の電化製品を動かすこともできると。
そうですね、
はい、今これはまだまだね、電気自動車も改良の余地がもちろんありというところなんですけれど、はいはい、その蓄電池に関してバッテリーに関してはこれもやはり数段の格段の進歩が見られているようですね。
そうですね、特にリチウムイオンとかね、うん、あの辺はもうこれからどんどん進んでいくでしょうね、はい、楽しみです非常に。
そうですね、う
ん、あと まだあれなんですけど、その辺もいろいろ補助金とかも出てくる可能性もあるかなっていうのもあるんでね。はい、今後はね、
うん、
はい、
経産省の方からその、電気自動車を蓄電池にって話が出てきてるみたいですもんね。
そうですね、
うん、
はい、
そうするとそういうこともあるかもしれない。まあ、今まで和堀さんは、太陽光発電の専門家なんですけれども、
はいはい、
そこから始まって本当に新エネルギー政策のいわゆる預言者にもなってるので、
まあそんなものでもないです。ただあのなんていうかな、その太陽電池もちろん僕はあの一番にやってるんですけれど、その太陽電池っていうのもそういう一つのもう今やパーツにしか過ぎないんですね。あのいわゆるスマートグリッドってありますよね。それあのこれから家庭の、まあ、家とでも会社でもどこでもそうですけど、やっぱり電気っていうのは一つの大きな血液みたいなもんですね、人間でいうと。そうするとそれがいろんなところにこう、まあ、張り巡らされているんですけど、それをコントロールするのがスマートグリッドって、スマートメーターというものが中心になって、そこに太陽電池の電気がつながったり、その蓄電の電気がつながったり、はたまたエネファームとか燃料電池とかですね、いろんなものがつながってそれをコントロールするという形になってくるんですね。その太陽電池っていうのは一つのエネルギーを生み出す装置なんですけれど、それはあくまで一つのパーツにしか過ぎなくって、もうそういうスマートメーターを中心にいろんなそういった周辺のものがつながっていくという世界になってくるんですね。で今まではその例えば原子力遠くの方で作った大きな発電所から電気を引っ張ってこなきゃ使えなかったのが、まあ、太陽光が広がることによって自分たちが使う場所で要は発電できちゃうんだよと。だからその送電によってあの無駄なロスもないし、で必要な時に必要な電気を取り出せるという、まあ、日本のこういう狭い国土でエネルギーのないところではまさに理想的なね、そういう装置なんですよ。だからこれをもうどんどんやっぱり発展させていかないといけないなというふうには思うんですよね。
まあ、そういう話がね、本当にあの興味がない方にとって本当って前粒かもしれないんですけども、
はい、
実際に、日経の新聞などにも太陽光発電の国内の導入量が年間に500万キロワットを超えて、
はい、
さらに600万キロワットまで伸びそうだというのが出てきてるんですけど、
はい、
これがじゃあどのくらいかっていうと原子力発電所6基分っていうんですよね。
そうですね、だいたいあの1基100万キロワットっていうふうに、うん、あの言いますので、
これはものすごい数字になってきましたよね。
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、全体 の電気のあれからするとね、まだまだ小さいんですけれど、まだまだついてない屋根もいっぱいありますし、あの
伸び分は伸びしろはすごくあるってことですよね。で企業によるメガソーラー建設も今後数年で150万キロワットと、
はい、
言われている通り、私たちのこの静岡市でも、
はい、
清水にメガソーラーこの秋にも着工ですか。
はい、あそうらしいです ね、
はい、始まるということなんですけど、はい、もちろんその日本のようなね、なかなか土地代の高いところにそれだけの装置を置いても、
はい、
なかなかなそのペイできるだけの数字にならないからっていうような話はあったんですが、
はい、
それでも始めてるっていうことはみんな何かを感じてるんですよね。
そうですね、やっぱりあのそれで今まだ例えばペイしないにしても、うん、やはりこれを普及させていかないと日本としてはね、あのやっぱりエネルギーの安全保障上も大切なことですので、あの今高いからって言ってやめてたらやっぱり前に進まないですよね。
はい、ちなみに、静岡新聞の方では県内企業の多くがこういう太陽光発電システムの施工とか電気自動車の部品開発とか、
はいはい、
新エネルギー関連の産業に非常に関心を寄せているということがアンケート調査などでも明らかになっていて、
はい、1
位が太陽光発電ですからね、
はい、
新エネルギー、まあ、そして電気自動車と、
はい、
きますね。
ですからその太陽光、まあ、エネルギーを生み出すだけじゃなくてそういう産業によって経済を活性化することによって雇用も生み出すと、
うん、
今ちょっと高いけれど一生懸命みんなでこう普及をさせていくことによって実はその産業自体も生み出していくということになってくるんですよね。でその育った産業を今度海外にまた売り込むということも可能になって
くる。そうですね、
そうなんです。だからあの本当にねこれは国家プロジェクトとしてやっぱりやるべき話なんですよね。うん、
原子力発電所に変わったものとしても売り出すことができるということですよね。
で実はねその僕も昔といろんなミャンマーとか実は行ったことあるんですけど本当に電気が、ね、なくて困ってるんですよ。だからねものすごいあの辺の需要ってあるん
ですよね。そうですよね、送電網を作ることを考えるよりもそれこそその地産地消的なエネルギーをやっていかないと間に合わない地域がものすごい多いですよね。ものすごいあるん
ですよね。ですからね日本っていうのはそういう、まあ、太陽電池とか蓄電とかそういった技術ってものすごいあるわけですからこれをもっと本気でね きちっと形にして、でそのインフラをね海外に輸出すると、そういうビジネスを考えた方がいいんじゃないかなと思うんですけど ね。
いよいよ発電マン、はい、世界に打って出るっていう風になってるかもしれませんけどね
いや本当にでもそれぐらい思いますよ、
うんうん、でこういう企業とか参入が動き出すのもそれだけやはり一般市民の方が先に今回の場合は太陽光発電を牽引したところがありますね、
うん、そうですね、特に日本ではそうですから ね、は
い、住宅にみんなつけようとか、はい、もっと他の方法をと声を上げた市民の勝利、初めてなんか民主主義の勝利みたいなね、日本における、ま
あ、そうですね、本当にね日本だけなんです、こんなに住宅用が広まってるのは。海外ではやっぱりそれこそメガソーラーとか企業とか、そっちの方が中心で、やっぱり住宅用はまだまだなんですね。やっぱそういう意味では日本の皆さんっていうのはすごいなと思いますね。
本当ですね、はい、ついつい海外すごいと思いがちだったんですけど、それは政策において、まあ、そういうふうに進めているので、エネルギーもどんなふうに作られているのかという選択がしやすいということだったんですけど、
はい、
私たちはこの日本国民は選択をするというところにおいて、もう自分たちで作っちゃおうというところに行ったわけですもんね、
は
い、
僕の実はねアメリカの友達がいるんですけど、やっぱり太陽光に関わってる人なんですけど、その人がですね2005年6年あたり日本ってこう世界のトップだったじゃないですか、
はい、
それもしかも、そうですね、しかも住宅用で普及をしてたんです、産業はそれほどなかったんです、うん、まだで、それを見てですね、どうしてそんなに日本では、まあ、まだまだ高い、まあ、補助金があるっていうのはありますけれど、でもその当時でもやっぱペイするのに15年とか20年かかるわけですよ。なのになんでそんなに普及するんですかって聞かれましたからね、
うん、
当時からやっぱ私もこう携わっていてね、本当にね太陽光つけてくださる方ねみんないい人なんですよ変な話本当にそれは感じましたね。
なるほどね、
はい、
まあ、その辺実は、産業用というものがこれからどんなふうに私たちに関わっていくのかなんていう話も次回また伺いたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。